しましょう。皆さん改めておはようございます。ペンテコステ以降ですね、聖霊様が注がれて教会が誕生しました。ハッピーバースデーチャーチと皆さん今言い合いましたよね。覚えてますか？このペンテコステがなければ今の私たちはないと言えるんですね。ペンテコステはイエス様が天に昇られたゆえになされた神発信の御業です。私たちが計画してこんなあったらいいなではないんですよね。全て創造から今まで全部神様発信だという、その事実に私はまず心を向けましょう。つまりこれを神の国の、ご計画とか神のマスタープランとかいうふうな言葉が言われるんですね。つまり神様のご計画の全体像というものがあるんですね。それは天地を造られた創造の神がおられ、光あれとね。そして神様がエデンの園という神の国をまず最初に備えられて、そこでアダムという最初の人、男性を作られて、そこで豊かな交わりを育んでおられた。あれが原型ですよね。創世記のだから1章2章をよく読むっていうのは非常に大切なことです。そして人格が育まれていくために善悪の知識の木の実を命の木と一緒に置かれたんですよね。つまり約束ごとそこで備えられて、約束ごとを守るということは、これは神の形に使われた人間しかできないことなんですよね。皆さん、いやそんなことないよ、動物もできるよと思ってると思うんですが、あれはしつけられてるわけですね。調教されるっていうことがありますよね。私たちは調教じゃないですね、自分で選び取っていくんですよ。神の形に作られたということは人格があるということであり、人格ということは選び取ることができるということです。つまり他のものを後回しにしていくんですよね、選ぶということは。今日も皆さん選んでこられたはずですよ。ね、和食にしようか、洋食にしようか、長袖にしようか、そんなないですね。暑いか、半袖にしようかとかね。でも選ぶときありますよね。どれかなって思うとき。で、一つを選ぶということは他を捨てるということです。つまり神様は他を後回しにしても、あとこの関係を私は選び取りたいんですということを願われるんです。これを愛の関係というんですよね。そういうことを神様はエデンの園で育んでおられたわけですよ。アダムは一人の時もあったけれども、神様は一人いるのは良くないと神様が思われたので、もう一人の男性ではなくてもう一人の人、女性を作られたんですね。これも全部神様発信ですね。人が一人で良くないっていうふうに神様が決められたから、一人でいたら寂しいんですよ、ね、神様がそういうふうにもう作られたから誰かを好きになるんですよね。全部神様発信です。そして今ですね、でも罪を犯して本当はもう滅び尽くされても文句が言えないんだけれども、もう一度あの豊かな関係に神様が戻したいと願われたゆえに、もう超スーパーウトらしいの救いの御業イエス様を十字架に身代わりに死なせてくださったんですよね。本来私たちが裁かれなくちゃいけないんですよね。で、私たちが裁かれたらもう救われる機会がないんですね、チャンスがないんですよ。神様は私たちと救いたい、そして救って豊かな交わりを育みたいと、もう切に願われたから、イエス様を身代わりに十字架につけて死に打ち勝たれて架け橋を備えられた、ね、これが神の国に回復する唯一の道なんですよね。そしてその神の国ということを今もそのテーマをこの地上の時代、いわゆるこの私たちにも委ねてくださっているということです、ね、皆さん何となく整理できましたでしょうか、ね、繋がっているんですよね。全部神様発信ですよ。だからこの命も自分でね、ポンとは出た人いませんよね。ね、そんなふうな人いませんよね。神様が与えられて、気がつけば私は男性、私は女性、そしてどこどこの家に生まれていたということ。全部命はもう神様ですよね。そういうことを私たちは知ることから、ああ私は神じゃないんだ。何か本当に偉大な方がおられるんだという一般啓示を受けて、神様に心が向けられていったんじゃないでしょうか。そして皆さん今ここにおられるんではないでしょうか、ね、 それを皆さん私たち神の選びという言葉を使うんですよね。神があなた方を選び任命したとか、本当にこれはだからですね、私たちがね、本当にそういうふうにね、もう生まれる前から決めていたんだよ。神が決められた。そして今ここに礼拝者として同じ放送のチャペルのキリストの体に招かれた、また枝として今ここにいるっていうのは、もうこれは奇跡なんですよね。前も言ったかもしれませんが、あなたがあなたとしている確率は200兆分の1なんですよ。ちょっとでも間違ったらね、あなたはあなたではないんです。すごいですよね。これは神様知らない人でも200兆分の1というふうなことが教えられているそうですね。知ってる私たちはそれは神様の見てにあってすごいですよね。だから尊い、だから私の目にはあなたは後悔たっといという言葉が本当に響くんじゃないでしょうか。そして私たちがもう滅ぼされても文句が言えない中であったけれども、救ってくださった、だから感動感謝が生まれるんじゃないでしょうか。そのことを覚えて、その神の国はということをね、言われたのがこの福音書なんですよ。イエス様はどれほど神の国ということを強調されたかということが分かりますが、福音書すべてにそのことが記されています。特にですね、マルコの1章15節を開ける方は開きましょう。先の子手を置いてくださいね。マルコ1章の15節、イエス様が伝えられなかったことはもうこれなんですけども、では皆さんで読める方で読みましょうか。マルコ 1-15、 3、はい。時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。そうです、神の国はね、近くなったんですよね。つまり神の国の回復、神の国は近くなった。もともとね、あの豊かな交わりが咲いていた、それが崩れたんですよね。そして旧約時代は何とか預言者を通して神の言葉を預けて、何とかまずあなたイスラエルの民、あなた選ばれてるんですよっていうことを伝えたんです。中にはそれに気づいた人がいたんですが、ほとんど気づかなかった。もうどうしようもなかった。でも神様諦められずに、誰でもいいが分かる形、一人のイエス様を送られたんですよね。そしてイエス様が言われたことは、神の国は近づいたという、神の国というテーマって大事なんですよ、すごくね。つまり聖書がね、貫いている一つのテーマは神の国です。そして今日、神の国いつ来るのかって聞いた人がいたんです。20節目を止めてください。じゃあ皆さん見ましょうか。20節3、はい。さて神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられた時、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るのではありません。はい、そうですね。ここで神の国はいつ来るのかというね、質問をした人がいたんです。というか当時はですね、イスラエルの国はローマの支配下にありましたよね。だからイスラエルの国が他国のこの支配にさらされている。だから当然考えることは、その敵を打ちのめして本来の姿を取り戻すってことですよね。だからローマをやっつけるってことですよ。打倒ローマなんです。だからイエス・キリストが、ね、生まれつき目が見えない人とか足が立てない人を治されたという、もうこれ不思議な技ですよね。皆さんもし周りそんな人したら、もうすごいやっぱびっくりするじゃないですか。そしていよいよ来られたと、ローマの支配から救ってくれるね、そういう革命家が来たんだと思ったんです。でも一向に来ないのでね、神の国いつ来るのっていう、これはねちょっとね、あんた不思議な技するけども全然神の国来えへんやないかみたいな言い方で言われたんです。言った人誰ですか？パリサイ人でしょ。パリサイ人はイエス様のことが嫌いやった人です。イエス様に対抗していた。パリサイ人と立法学者といえば、イエス様が目障りで目障りでもう殺してしまいたかった存在ですよね。でも一方で神の国を求めてはいたんですよ。神の国は本当に待ち望んでいた。でも一向に起こらない。だからいつ来るんか、来るんかっていうことを言われたんです。いいでしょうか、ね、だから純粋に素直な心を持ってね、教えてくださいではないんですよ。いつ来んねんっていう感じです ね、全然キーヒンやないかみたいなですね、まあ、関西名じゃないですけどね、まあ、ニュアンスってありますよね、そういう感じです。それに対してイエス様は答えられた。神の国は人の目で認められるようにしてくるものではありませんということを言われたんです。つまりですね、パリサイ人、当時の人々は、ね、目に見える政治的な地上の王国、地上における革命家が来ると思っていたんです。つまり神の国とは人の目で認められる、そういった地上の王国と見ていた。見えるものにしか目を留めていないということですね。だから神の国はまだ来ていないではないかという、そういう怒りが含まれていたんですよ。でもイエス様は、神の国は人の目で認められるものではないと。この認められるという言葉ですね、これもともと言葉では敵意を持って見るという意味があるんですね。つまりですね、敵意を持った心では神の国が来るのを見ることはできないという、そういう意味合いがあるんですね。目で見えるものではないんだと。敵意を持った目では見えないんだと。まあ、そもそもですね、皆さん、神の国とは何ですかということができるでしょうかね。もう一度確認しましょう。神の国とは何ですか。神の国は神の主権と支配が及ぶところですよね。つまり王は誰ですか。神様ですよね。つまりイエス様ですよ。この場面ではね、イエス様が、三位一体の神様が言われている。だからイエス様が王なんです。神の国はね、どこの国でも、あのリーダーがいるんですよね。一国のリーダーが、大統領とか首相とかいるじゃないですか。だから神の国のリーダーはもちろん三位一体の神様ですよ。でもパリサイ人、訪ねたパリサイ人はイエス様嫌いなんですね。神の国は求めているけども、その王であるイエス様嫌いなんです。矛盾してるんですよ。皆さんどうですか。これは言ってみればですね、天国に行きたい、でもイエス様は嫌いっていうことです。皆さんそんな人いますか。もう全ての人はね、天国に行きたいですか、行きたくないですかって、みんな行きたいって言うと思いますね。ほとんどが。どうですか。よっぽどへそ曲がってないとね。まあまあ、いろんな理由があるかもしれませんけどね、天国とかそういうものはないという人は、もうそんな行きたいとか行きたくないとかもう答えられてしまうんね。でも天国と地獄ってことを説明された上で、どっちが行きたいですかって言ったら、ほとんど天国じゃないですかね。でも彼らは行きたかったんですよ、神の国っていうのね。神の国というのはすごく学んできていたんで、旧約聖書で。でもその王であるイエス様は嫌いですってことです。そういう人だったんですよ、イエス様目の前にいた人が。だからイエス様は二流先生こう言われたんです。じゃあ言いましょうか。二流先生の皆さんで、3、はい。空ここにあるとか、あそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなたのただ中にあるのですと言われました。まずですね、ここ場所とかね、限定されない、またあそこという場所ね、つまりこのいつとかっていうことも言われましたよね、二十節で。だから時間とか場所に限定されるものじゃないんだってことを言われてるんです。神の国はですね、そしてイエス様はここで最初にそういう経緯の中、そういう状況の中で言われなかったことは、いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのですと言われました。まずですね、ここに3つの意味があります。あなた方のこのただ中にっていうことですね。このね、ただ中にっていうことが、実はですね、この2000年の歴史、まあ、この神学というのが確立されてからもう1000年以上経ちますが、ここでずっと議論があったんですよ、このただ中にっていう言葉一つによってね。そのことですね、今日3つに分けたいと思います。まずですね、このここで言われていることは、まさにそういう嫌っているパリサイ人に対して伝えたかったんですよね。聞いてほしかったんですよ。だからまさにこのただ中にというのは、実はこれはあなた方の間にあるのですという意味合いが強いですね。ここは間っていうのは あなた方、ね、つまり皆さんのその中心にということです、間に。つまりパリサイ人とかがねたくさんいたんですよ。そのあなた方の間に神の国はあるんだと。でもこの人たちはイエス様のことを嫌いだから、イエス様のことを信じるわけじゃないんですよ。つまりここでイエス様が言われたかったことは、あなたの間に私がいるでしょって、目の前にその神の国の王である私がいることに気づいてくださいということです。それがあなた方のただ中にあるということです。あなたの目の前にいる、それが私こそが神の国のリーダーです、それに気づいてくださいという。だからいいですかって言われたんです、ね、天国には行きたい、でもイエス様は嫌いっていう人いますよね、たくさんね。かつて私もそうでしたよ、ね、他の道だっていうふうに教えられているようです。まさにパリサイ人はそういう人だったんですよ。神の国求めていたんです。でも神の国というのは目に見える形ではないという神の御心は知らなかったんですけども、でもローマの支配から解放されてここに王国が出すんだということは絶望していたんです。でもそのリーダーであるイエス様のことはもう排除しなかった。私はどうでしょうか、そういう心はないでしょうかと。今ね、そういう心がこの中にある人で、俺は言えないと思いますが、かつての私はそうであった。そして私の周りにはそういう人がたくさんいるんですよ。そのことを私は受け取っていきたいと思うんですね。敵意や反抗心を持って、神に対して、聖書に対して、ね、向かうということもそういうことにつながっていくでしょうね。神様のことは信じる、でも御言葉は信じませんなんて、いうこともおかしな話ですね。だから神様、私はあなたを信じます。だからあなたの神の言葉、いや神様そのものの御言葉もそのまま受け入れます。そしてそれに行きます。というのが自然じゃないでしょうか。敵意や反抗心を持つということは、まさにこの状況にあなたもいるということです。ね。皆さんどうですか、この1週間いろんな辛いこと苦しいことがあった時に神様嫌いって思うことがあったと思う。思うのはダメではないですよ、正直に思うこともある。でも思ったら次ですよ、でもあなたしか私を救えません。この苦しみ悲しみ痛み理由わからないけども、何かあなたの目的があることを私は信じますってイエス様に、神様に叫び続ける、祈り続けるっていうことが大切なんだということを私はもう一度覚えたいんですよ。そしてイエス様を彼らはそう思っていたように単なる政治的な革命家と思っていることはないか、つまり実際的にはね、私の生活をより良くする不思議なことを行う人というだけの認識ではないでしょうか。そうではないんです。イエス様は三位一体の神様、世界でいや歴史上でただ一つの、ただお一人の真理だと言います。本物のあなたの救い主としてあなたの前におられる方だってことですよ。そのことを覚えたいんですよね。反抗的な態度、敵をイエス様もし持ってならば、どうぞ今一度私はそのことを正直認めて悔い改めたいと思うんですね。これが一つです。あなた方の間にある、目の前に私はいるでしょ。皆さんどうでしょうか。このイエス様と出会っておられるならば幸いです、ね、皆さん出会っておられますか、ね、出会っているということは心の中に住まわれるんですよね。その約束がありますよね。私はあなたと共に食事をするという言葉や、また明確にこういうことがありますよね。第一コリントの6章開けましょう。揺るぎない約束があります。第一コリント6章19、20節を見ましょう。では読めるからで見ましょうか。第一コリント6章の19、20を、ではいいでしょうか。3、はい。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。そうですね、聖霊の宮とはっきり言われたんですよ。神様は王の王です、宇宙を使える方です。だから素晴らしいところに本来は ね、本当にいるべき方ですよ。でもあえて自分で自分を見たら本当に汚くて臭くてどうしようもない、そのような真っ暗とも言えるような心の中をあえて選んでイエス様は住んでくださったんです。聖の宮というふうに宣言されたんですよ。なんというすごいことでしょうかね。天地万物全てのものを作られた全能なる神様がこの地に住むと聖の宮だと言われた、ね、そのような意味もありますね。神の国はあなた方のただ中にあるんだということですね。どれほどこれは素晴らしい約束でしょうか。あなた方のただ中に住むと選び取ってくださったんですよね。そしてその聖霊様なる神様に私たちは日々聞いてるでしょうか、ね、皆さんいろんなことをやりすぎると心が慌ただしくなって聞けなくなるんですよ。もう皆さんこれ経験的にやるんじゃないでしょうか。先週1週間どうだったでしょうか。だから静まる必要があるんです。静まって私が神であることを知れと。そしてイエス様はあの主の祈りを教える前に奥まった家を生み出せと言われたんですよ、ね、それは自分の努力が必要なんですよ。周りをね、今自分がこれしなくちゃいけないとかいうせわしい心を本当に一旦沈めて、そしてそれを後回しして神様と交わることができなくなるものは全部後回しにするんだ。これは努力が必要です。あらゆる努力をしてという努力のうちの一つです。神様と静まる時を備える、そして神様の細き御声が響く、それを聞き続けていくんですね。御霊の声に聞く、今まで蓄えられてきた御言葉が響くということもあるでしょう、ね、そして私たちは自分中心から神様中心のことへと変えられていくんですよね。これが恵みではないでしょうか。あなたはお父さんの中にあるのです。でそのような思いを持ってですね、ちょっと進めていきましょうか。ルカ17章の22節から25節にこうあるんですね。目で追ってくださればと思いますね。イエスは弟子たちに言われた。人の子の日を一日でも見たいと願っても見れない時が来ます。人々がこちらだとかあちらだとか言ってもなりません。後を追いかけてはなりません。稲妻がひらめいて天の橋から天の橋へと輝くように、人の子は人の子の日にはちょうどそのようであるからです。しかし人の子はまず多くの苦しみを受け、この時代に捨てられなければなりません。次にですね、イエス様はイエス様を信じている人に向かって言われたんですよ。ここで初めてイエス様を信じている人に言われた。それは人の子がですね、苦しむということを言われたんですね。人の子は苦しまなければならないということを言われました。まさにですね、イエス様は確かに最終的に王として全てを治めるけれども、その前にこの時代から捨てられなければならないということを言われたんですよ。イエス様が来られるのはあくまでこの世を、ね、本当にこの滅ぼし尽くして悪魔と罪を一掃するためだと。キリストはそのために来られたんだと。つまりですね、霊的改革者なんですよ、イエス様が来た目的はね。つまり私たちはね、どこまで行ってもね、神を神と認めず自分中心に生きようとする思いがむくむと湧いてくるんですよ。そういった心を本当に一掃するために、罪を洗い流すために、その術をまず十字架で完成されたんですよね。だから私はイエス様を信じると長い国籍や天に主されて神様との関係が回復するんですけども、でもまだまだまだまだ出てきますよ、自分の思いがむくむくと。だからそれと戦い続けないとしちゃいけないんです。でも一人でもない、イエス様と一緒に戦い続けることができる。でもそのことをなすことができるためにイエス様はまず自分がこの時代から捨てられたということです。イエス様はもう一度目と目を合わす、その再臨ということを持って来られます。必ず救いをいただくことは私たちはできると約束されています。でもその前にいろんな痛みを イエス様は経験する必要があるんですよね。十字架の完成の前には苦しみを経験された、ね、この神様のやり方はですね、実は旧約聖書にもあるんですよね。あの水で世界が滅ぼされる前に神は箱舟をくださった。ソドムとゴモラが滅ぼされる前に神は見つかることに使わしてくださった。ですからキリストはこの世にいる人々を救い出すために十字架に苦しんでくださった。だ救い出す方法はご自分の命を捨てて罪の代価を支払うということですね。私はどうでしょうか。つまりですね、救いというもの、また恵みというものを体験するためには苦しみ、悲しみ、辛さを通る必要があるということです、ね、これが聖書を教える真理なんですよ。私はですね、救いだけください、ね、いうことはもちろんですね、究極の永遠の滅びから永遠の命というのは本当に何も苦しまなかったかもしれませんね。だからこれは本当に恵みです。でもキリストの似姿になっていくには苦しみが伴うんですよね。そうじゃないでしょうか。皆さん、イエス様と出会えば出会うほど高い基準を知ってしまったゆえに、その基準で自分を見るから、ああ辛いなとかしんどいなとか、なぜクリスチャンのくせにということをね、相手に思ってしまったり自分に思ったりもすることないでしょうか。クリスチャンじゃなかったら別にね、そういうこともあると思ってなんかこう平穏でるにもかかわらず、クリスチャンだからこそなんでそんな風になるのとかね、つまり苦しみ、痛み、悲しみですよ。でもそれは神のやり方なんですよ。そのことを通さなければ本気の祈りと本気の叫びが生まれないということです。だから私はですね、先ほど言ったように嫌いだではなくて、こんな自分も神様は愛しくださっているんだということに心を向けて、ああ神様感謝ですと悔い改めていくんですよ。私たちが本当にですね、この地に住んでおる神様と共に歩んで神様を豊かに体験するために、その鍵は2つ、それは悔い改めと内面の明け渡しなんです、ね、自分は本当にそれは愚かなものだということを認めて悔い改めて、そして神様あなたに全てを明け渡しますと神の前に罪を告白し、方向を神様に向き直し、罪を許していただいて立ち返っていく。悔い改めなしにそのことはなし得ない。そして悔い改めは自分の内をさらけ出し明け渡すことでもあるんです。皆さんいかがでしょうか。私はどんな人でも神の力を必要としているわけです。神の力を必要としない人などいません。でも神の力を必要としないと思っている部分があるかもしれない。ここはいらないんです。自分でします。もしそうならば、それを本当にそのような心は傲慢な心というんですね。それを悔い改めて完全に 100% 主に委ねていきたい、お任せしたいと願います。あるですね、本当にクリスチャンで歩んでいた家族がいたんですよね。神様を中心に言葉ではよく言っていた。でもですね、内面は本当にお互い憎しみあって、言葉では言わないでも本当にですね、罵り合うような夫婦関係が崩れ、兄弟関係が崩れていった。そういう、まあでも旗から見たらクリスチャン本があったんですね。でも本当にこの御言葉を通して神の国さあ中にあるという御言葉をね、思い出すときに、あ、本当にイエス様がそのことは願っておらないということに本当に気づいて、まず自分から変えられていきたいと思う人が起こされたんですよ、ね、私たちはね、相手が変わったら変わるっていうふうに思うじゃないですか。そう思っている以上は全然変わらないです。実はその家族はそうだったんですよ。お前が変われば俺も変わってやるとかね、みんながそう思ったらしいですね。でも周囲の人が本当にものすごい大きな試練を経験して打ちのめされたんですよ。社会的にはですね、本当にいい大学というところに行って素晴らしい就職をした人だったんです。でも自分でもどうしようもないことがあるということが人間関係の中で気づかされて、そして本当に自分は何もできない、 イエス様十字架がなければ明日生きることはできないことを本気で思ってそっち悔い改めそうですね。そしてその中で自分から変わっていこうと思って変わっていったら本当にその家族が回復へと導かれて再生していたそうです。そしてその最初に気づいて悔い改めをしていった人がこの前結婚したんですよね。でその結婚の祝辞の言葉の中にもう機会があれば後ろから刺して俺も死のうか思った弟がですね、本当にあなたの代わりを見て私は神を知りました、本当にこの家族は変わっていた、主は生きておられる、誰が何と言おうが神様は回復を導く生きた主です、本当にありがとうとね、そういう手紙を書いた、本当に感動しましたね。私たちはですねクリスチャンホームだから大丈夫ってこともないです、罪があるんですから、でも私は罪を回復する術がもうあるんです、それが素晴らしい、それを誰からやるか、あなたからやるんです、私からやる、そうですよね、私から悔い改めたら変わる、だから本当に世界平和はあなたの悔い改めから始まるというのは真理です。でも悔い改めるのはイエス・キリストの皆によらなければ単なる反省に終わるんです。だから私はですねイエス・キリストの十字架の復活の皆によって悔い改めということができる素晴らしいその恵みであるので、だから私は自分から悔い改めとなっていきたい、そして神の国を豊かに体験するものとならせていただきたいと願います。いいですか、神の国はあなた方の中にあるのです。最後皆さん申し上げます、なぜイエス様はあなたと言わなかったんでしょうか。イエス様の中にはもうすでに共同体という視点があったんです。あなたの中だけじゃないんですよ、あなただったらね私一人で神様と関係を育んでいきますってことが成り立つんです。私は聖書を読みます、祈りもできます、だから教会煩わしから行きたくありませんっていう人ってゼロじゃないと思うんですよ。ひょっとしたらこの中にそういう人がいるかもしれない。なんで教会に行く必要があるんですかって、めんどくさいじゃないですか。確かに人間関係めんどくさいものもありますよね。でも私たち一人一人も気がつけばどこどこの家族のメンバーだったよ、霊的に生まれた赤ちゃんは祈りと御言葉ができてもどこかに属さないと死んでいくんですよ。だから成長の基本は祈りと御言葉と交わりなんです。つまりあなた方というのは兄弟姉妹のことを指すんです。あなた方の中に、ね、イエスは言われました、あなた方の中にキリストの愛があるならば、もしあなた方が互い愛し合うならば全ての人があなた方をキリストの弟子と認めるとも言われた。つまりあなた方なんです。このキリスト信仰というのはこの互いにというのがキーワードです。一人では育めないんです。もちろん個人で神様と出会いますが育むのは互いなんですよ。だからイエス様はあなた方のただ中にあると言われたのです。あります。皆さんどうでしょうか。私たちはですね時に本当にですね一人にしてという時もあるでしょう、ね、もちろんそういう時はですね一時的避難ということもできる。でもずっとそれは死んでいくんですよ。だから私たちはそのことを経験するときに祈りに変えていきたい、そして神様により向かう機会になることを受け取って、そしてそのときに必ずあなたの仲間が同じ心を持って祈ってくれてるんですよ。そのときに本当にキリストは愛なんだ、そして義なんだということを受け取ることができるんです。皆さんいかがでしょうか。信仰の共同体とはチームワークやチームプレーです。そのことを私は受け取って神の国はあなた方のただ中にあなた方の間にあるんだよ、二人三人聖霊をいただいた者が集まったら当然主の臨在が中心、まさにこの礼拝がその最たる時ではないでしょうか。共に賛美を下げる時、共に祈りを下げる時に主の臨在のことを常に味わうことができる、そのような放送のチャペルキリストからとなっていきましょう。そこから主が溢れ流れてくださる。
お友達から大人に至るまで
全てそんな器となっていくことを神様は願っておられることを覚えて、私たち主を揃えるものとしてくださいと祈りを積み上げていきましょう。祈りましょう。いいですか。神の国はあなた方のただ中にあるのです。神様、あなたは私が王だよ、今本当にあったことを知らない人のために宣言くださっていることを今日知りました。私たちはその本当にあなたがそのように私たちに働きかけてくださったゆえに、今イエス様と共に歩むものとされたことをありがとうございます。これは奇跡です、恵みです。そして本当に共に歩ませていただいているものとして、本当に神様と深く交わるとき、死と共なる環境を運ぶときをもっともっと意識して持つことができますように導いてください。そして本当に共に集まれた私たちが互いに愛し、祈りや励まし合って戒め合って、このキリストの方を立て上げていくことができるものとますます育んでくださいますように、心合わせイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。